今日はテサロニキ人の手紙第1の2章17節から3章5節です。このところではパウロの切なる願いが語られています。17節を見ますと、兄弟たち、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていましたという言葉が出てきます。このことはパウロはこのテサロニケで伝道をし、また救われる人たちが起こされていき、また教会が形成されていったわけですけれども、迫害のゆえにそこを後にし、また他のところに行かなければならないというような状況であったわけです。しかしこのテサロニケを離れても17節のありを見ると、顔を見ないだけで心が離れていたわけではありません。パウロの心情が出ています。そしてさらには、あなた方の顔を見たいとなお一層切望しました。ですから、どれだけパウロはこのテサロニケでの伝道の働きを一生懸命なしたのか、そしてまたそこで救われた人たちのことを思い出すと、もういても立ってもいられないというような、まあ言うなれば、もう親が子供に対する思いのようなものが彼のうちにあったのではないかと思われるわけです。しかし簡単に行くことはできない、妨げとなっているものがある。18節の終わりを見ると、しかしサタンが私たちを妨げたのですと彼は言っているわけです。このことが具体的にはどういうことかはここには記されてありません。まあおそらくは彼自身がもう高齢となってきて、また目の患いもある、そしてしかもテサロニケでこの大きな迫害、まあそういうようなことがここでサタンが妨げるっていうことを言ってるのではないだろうかと思われるわけです。そして彼の大きな望み、それは実はこのテサロニケの人たち自身が実は彼のその望みであったわけです。19節を見ると、私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか、あなた方ではありませんか、あなた方こそ私たちの栄光であり喜びなのですと彼は言い切っているわけです。決して自分がこのテサロニケでやった奉仕のこととか、また自分の働きを評価してくれというふうには言っていないわけです。それこそその伝道の身であるこのテサロニケの人たち自身が彼の望み、喜び、誇りの冠だということを言っているわけです。まあ私たちはともすれば、自分が評価されたい、自分がよく思われたいという思いが心の中に出てくるかと思いますけれども、彼の思いは全くそうではなかったわけです。自分の働き、また自分が成したこと、そういうことはもう一切彼は心の中に持ってはいませんでした。むしろ救われた人たちが今どのような状況になっているのか、そのことを知りたい、その願いが彼の心でいっぱいになったわけです。ですから3章の一番初めにはそこでという言葉が出てくるわけです。まあ、彼は妨げがあっていくことはできない、しかしそのために実は2節を見ると、キリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのですと彼は言ってるわけです。もうテモテこそまさにこのパウロにとってはマナ弟子であり、もう右腕とも言えるような、まあ、彼にとってはなくてはならない大きな助けであったわけですけれども、しかしその彼をなんとこのテサロニケに使わす、そのような決断を彼はしたわけです。それは決してただ単に自分がテサロニケの様子を知りたいというのではなくて、2節の終わりに、あなた方の信仰において強め励まし、また3節のところに、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでしたと彼は言ってるわけです。ただ彼は様子を聞きたいためにテモテを使わしたのではなくて、 むしろ手元の人たちを、このテサロニケの人たちを強め励ます。また苦難の中にあっても動揺することがないようにするという目的を彼は持っていたわけです。ですから決して自分のために何かをするっていうような人ではなかった、むしろもう自分も捧げ、そしてまた自分が頼りとする人をも使わせていく、彼は、まあ、アテネでは非常に苦戦したっていうことが、まあ、使徒の働きを見たら分かるわけなんですけれども、そういう中にあっておそらく彼の右手となるような手も手は必要であったわけなんですが、しかしそれをもう捧げてまでも、まあ、彼はテサロニケの人たちを心配し、そして愛し、そして実際に、この同僚者テモテを使わすということをしたわけです。しかもこの後にはこの苦難という言葉がもう何回かこの3節や4節、には出てきているわけですけれども、果たしてどれほどの大きな苦難があったであろうかと思います。五節を見ますと、そういうわけで私ももはや耐えられなくなって、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを使わしたのです。もう本当にパウロが心配する、心を痛めるほどの大きな苦難、もうそれに耐えられない、パウロのこのテサロニケの人たちに対する思いがどれほど強いものであるかということがわかります。そして五節の終わりには、それは誘惑する者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄にならないようにするためでしたとあるわけですけれども、この誘惑する者、それはもうまさに、このキリストから離れさせようとするもうサタンということになるわけです。もう一番最初のアダム・エヴァは失敗してしまった。なぜならばそのサタンの誘惑にあって離れていってしまうということであるわけです。それは現代でも同じではないだろうか。もうある人は日本のクリスチャン寿命は2年か3年だ、もう本当に救われた、もう最初は喜びのうちにあるけれども、いろんなことがあってもう離れてしまって教会に来ない、それがもう今の日本の現状であるということを言われたわけなんですけれども、本当にこのサタンの働き、誘惑、キリストから離してしまう、それは今日でも同じであるということを思います。私たちも願わくばこのパウロのような心、本当にこの自分の成果を求めたりとか、自分が素晴らしい人間になって神様に評価されたいというのではなくて、むしろ私たちがこのイエス・キリストの救いを伝えて、そしてその人たちがさまざまな苦難にあっても勝利をしていく、信仰が強められる、そしてまた救われる人たちがさらに起こされる、そういう働きをまた私たちは継承し、見るものとさせていただきたいと思います。